千葉文化放送。
はい、どうも、千葉文化放送のお時間がやってきたんですけども、今回はですね、最近ちょっと更新が不定期なんですけれども、でもまあ月に1回はニュースについてお話を聞こうじゃないかということで、トップ7的なものをやるんですけども、本日ですね、ニュースにコメントしてくださるのは、まずはこの方、静岡からの、
大と明の過去カルラジオの大です。
そしてもう一方は、神戸からの、
関取が好きな関です。
あ、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
関。
名前の由来の説明があると入りやすくていいですね。まず、なんでそのような名前なんですかっていう無駄なプロセスを一個省くことができますね、
うん。それもそうなんですけど、あれだ、ちょっと、あれかもしれないですね。相撲好きの人から、関取が好きっていうことは、お金持ちが好きな女の人みたいな感じなのかなと思われるかもしれないですよね。
あ、そうですね。
年収何百万以上じゃなきゃダメっていうような、うん、私重量以上じゃないともう相手にしないからっていうような感じ、意味合いがあるかもしれないですね。
強い男しか好きじゃないのよ、みたいな。
そうです。ジョニダン派みたいな感じの、感じになりますね。
もう塩をまく勢いでしょ。
塩で追い払うみたいなね。はい。じゃあ、すいません、お願いします。
じゃあ、ニュースをどんどん切っていってもらいましょうか。やっぱり、できへん。800メートル道頓堀プール、境谷市の構想わずか80メートルに縮む、運営企業なく、というニュースで、大阪南の道頓堀川開削400周年にあたる平成27年6月の開業を目指していた道頓堀プール全長800メートルが全面開業を断念したことが7日関係者への取材で分かった。地元商店主らが出資した準備会社が発足していたが、運営会社への移行が難航、来年8月の1ヶ月間当初の10分の1の規模の約80メートルで開業するというニュースなんですけれども、これはまず関西の関さんですね。関さん、はい、こんなプールが道頓堀にできるっていうのは知ってました？
なんか言ってて、あれ、いつできるんやろうって思ってたら、こんな事態になってたんです。
ねえ、800メートルって結構な長さですよね。うん、一気に800メートル泳ぐのって割と大変ですよ。
そうですね、えらい広いなと思ってたんですけど、10分の1って。
80メートルになると、がぜん大したことないですよね。
っていうか、大阪の道頓堀って、で繁華街の真ん中ぐらいにあるとこですよね。あのグリコとかがある。
そうですよね。あの汚いっていうイメージが、
うん、汚くて阪神ファンがよく飛び込むっていうか、
そうそのイメージしかないと言ってもいいぐらい、
は
い、
あ、すみません、神戸の人間なんでちょっと大阪に対してちょっと辛辣な感じなんですけど、これであの中心で80メートルってちょっと若干狭いんじゃないのって。もうそれだったらなんか温泉とかにしちゃえばいいんです、こう川の。あ、でも川をせき止めて温泉ってできないか。
そうですね。なんかもガンガンボイラーで炊いちゃうわけにいかないですよね。
なんだろう、なんでプールにしようって思ったんですかね。商売根性、あ、金土根性。
まあ、やっぱり水着のお姉さんとかいると盛り上がるぞっていう、そういうことじゃないですか。
でも水着のお姉さんもみんなそこで泳ぐのかなっていう、水着のお姉さんに群がる水着のおじさんがいっぱいとっていう、残念な。
まあでも欲望に忠実な街っていうのは大阪のイメージもぴったりだと思うんですよね。
ますます行きたくなくなります。
大さんはどうですか？阪神が優勝したその日に道頓堀に飛び込んだ経験とかありますか？
いや、私巨人ファンなんで、あまりそれに言う経験はないんですけども、道頓堀ってこれ、道頓堀ってよく言われているあの道頓堀にプールを浮かべるっていう発想なんですか？
あ、そうですね。浮かべるみたいですね。道頓堀をプールにするっていうよりは。
道頓堀の幅の、なんかプラスチックかなんかわかんないけど、プールを作って。
特殊なテント生地の箱型プールを川へ浮かべるっていう。
川に浮かべるなんですよね。あそこ道頓堀ってすごく結構、よくその、阪神の優勝で飛び込むイメージで高くないですか？あの高さが。
あれ、橋から見たら、高い、
ね。高いっていうところで、なんていうのかな、地面と割とフラットなところもあるっていうこと？どうなんですか？
降りたらあるんじゃないですか？
なんかこう、イメージ画像がね、記事に貼られてるんですけども、
ね、
左右にこう、なんていうの、ビルが立ち並んでいる中で、道頓堀と思われる場所にこう、 綺麗な水が張ってあって、人が泳いだり、周りで日焼けしたりしてるみたいなイメージ画像なんですよね。これ、自分もね、一回ぐらい道頓堀の近くに行ったことあるんですけど、こんなに、なんていうのかな、横のサイドの岸から見て、深さなかったかな、なんて思って。
はい、深さはそんなに水量があるイメージないんですけどね、難波駅の近くで、恵比寿橋ですか、のすぐ先のところに開業予定になってますけども。
誰かその辺の地名に、詳しい人は。
関西だ一人しかないですけども。
あ、そうなんだ。
滋賀も関西
まあ、いやいやいや、神戸、大阪ってすぐそこじゃないですか。
ああ、そうなんですけど、あんまりここら辺通らないんですよね。人が多いって、観光客の人が多いから、通ったとしても、こう、足早にさっさっさ、みたいな感じで。
なんで私がそんな深さを気にするかっていうとですね、
はいはい、
プール地、テント地のプールを川に浮かべてて、テントの底に穴が開いたらば、みんなそこからこう、ドーってこう、元の川へとこう、吸い出されていくのかなって思ったんですね。で、高さが結構5メートルとかあったら、うわーってこう、助けてくれってなるのかなって思って。
その深さはちょっとわかんないですけど、なんかでもちょうどいい感じなんじゃないですか、
ちょうどいいんですかね。
そんなに造成とかしないんじゃないですか、
プールの底が川の底ぐらいな感じなんです。
逆にその方がダメージありそうですけどね。
そうすると元の道頓堀の水はどこに行くのかってことでもないしね。
ですよね。じゃあやっぱ本当に浮かべるぐらいなんですかね。どうとも、深いのかもしれないですね。10メーターとか。
そうですね。でも、まあ、町場の川だからおそらく、ここの川の上にこう置いても、やっぱある程度、臭かったりはするんだろうなとは思うんですけどね。まあでも、絵はすごく楽しそうですよ。絵は。
イメージですからね。だいたい実物はイメージ図よりも5割引きぐらいの感じになると思うんで。
ちょっと楽しそうじゃないですか、もう。
しかも、なんか大阪の人だからちょっと持ってそうなイメージが。
そうですね。軌道エレベーターよりは、なんかこう、現実味があって。
いや、それはそうですよ。
軌道エレベーターとか、なんだろう、ピラミッド的な、なんていうの？集合住宅みたいなのに比べればね、よっぽど現実味があっていいんじゃないですかね。80メートルでも相当な長さだと思いますけどね。80メートルを一つなぎのプールにするかどうか。ということですよね。
多分そうなんじゃないですか。
10×10 ぐらいのこうプールがいっぱい並んでるっていうわけじゃないですよね。
個人用の。
はい。
なんでもですね、今タレコミがあったんですけど、水深3メートルだそうですね。
なるほど。
まあでもプールって1メーターもあると結構深く感じるんで。
3メーターはね、結構
十分な深さですね。
十分っていうか、子供は危なくて入れないレベルですね。
いや、それはあれですよ、道頓堀の深さですよ。プールじゃん。
道頓堀の深さがね。なるほど。3
メートルのプールは結構溺れそうですよね。1.5 メーターとかでも、つま先立ちになる感じで、ちょっと、釣っちゃうっていう怖い思いしたことありますけども。
そうなんですよ。
1.5 メーターやったら、私ほぼ沈んでしまう。
私は静岡なんですけども、
はい。
熱海になんか、熱海の市民プールみたいのがあるんですけど、
ええ。
普通この辺りって、静岡県の東部あたりって、市民プールって、ほとんど、温水プールなんですけど、
はい。
熱海のプールは、あれ、完全な熱海の公共なのかどうかわかんないんですけどもね、その熱海の一番メインのプールは、真水なんですよ。
はいはい。
だから、まず第一に、寒いっていうのが一つあって、
ええ。
で、もう一個は、足が微妙につかないっていう、
ええ。
ちょっと深いっていうのがあって、それで、あともう一個は、水泳の飛び込み台ってあるじゃないですか。
ありますね。
あれ、小学校とかのプールとかの時の飛び込み台って、背泳ぎ用に、こう、人が捕まるなんかバーが、ありますよね。
はい、
水の。
必ずあるんじゃないんですか？
それがね、熱海のそのプールはないんですね。
ないんですか？僕のような背泳ぎのプロはどうしたらいいんですか？
そんなプロがいるんですね。そのプロは別になくてもいけるんじゃないかと思うんですけど。
まあ、そりゃそうです。
逆に俺みたいな、にわか水泳ファンは、うわ、やばい、足がつかないと思って、背泳ぎの棒につかまって一休みしようと思うと、つかまるところがなくて、で、かつ、縁がちょっと高くなってて、なんていうの、プールに入水するところにある階段がついてるところ以外では、はい、人間がその、 捕まってこう、攻めみたいに休むことができないんですよ。
ええー、ひとたび入ったが最後。
入ったが最後。
体力が尽きるまで泳ぎ続けるしかない。
そうなんですよ。で、始めるうちはこう、立ち泳ぎとかして、あ、これ本格的だな、みたいなことを言ってるんですけど、まず足がつかないのと、あと、水が温水じゃないので、だんだんに体力が奪われて、最後本当に、あーって、殺す気かってなって上がるっていうパターンなんですね。
じゃあ、この道頓堀プールには、熱海のプールの失敗を繰り返さないように、
そうです。
気をつけてほしいですね。
そこら中に捕まる棒をつけとかないと。ダメです、
うん。いや、足がつけばいいんじゃないですか。
あ、まあ、そうですけどね。はい。
はい。じゃあ、次のニュースに行きましょうか。ザクザク切っていってほしいんですけども、じゃあ、行きます。はい。SII が電子辞書から撤退、コンテンツ配信継続、個人向け事業はメトロノーム、チューナーのみ、というニュースなんですけども、まあ、SII、セイコーインストゥルメンツは、2015年3月末で電子辞書事業から撤退すると発表しました。今後は製品の故障修理やコンテンツ配信などカスタマー部門を残して解散する計画です。最盛期の2007年には年間80億円を売り上げた SII の電子辞書事業ですが、2013年には年間15億円にまで業績を落としていました。事業撤退の理由として SII では電子辞書市場自体の縮小を挙げています。というニュースなんですけれども、僕はですね、一時期は電子辞書をかなり愛用していたんですけども、関さんは電子辞書なんか使ってた時期ってありますか？
あ、ありますね。なんか、こう、よく本を読んでた時、こう、わからない言葉があったら探したり。で、その辞書を確か借りてたのかな？あの、前に付き合ってた、10代の時付き合ってた人のものを借りてて、で、借りててなんかこう、あの、変な言葉をね、あの、検索してたんですよ。なんか、こう、陰謀とか。なんで検索したのかよくわかんないんですよ。多分、どういう意味とか思っていろいろそういうの検索してたら、それがなんか履歴が残るタイプやったらしくて、その、前の彼が。
ね、ありますね。
こんなん検索してるんやって言われて、あの、嫌いになったっていう、嫌な思い出が。
関さんが。
あの、私がその彼のこと嫌いになったっ。
履歴を見たということで。
わざわざ履歴を見るなよと。
だってそれ自分で検索するときに履歴の一覧がずらっと出るんじゃないんですか？
いや、じゃなくて、その履歴のページがあるから、履歴のところまで行かないと見れないんで。
なるほど。
なんか、若干そういうストーカー的な体質がある人だったのにも、なんか、いいわーってなっていう、だから電子辞書にはちょっと嫌な思います。
それはちなみに、どちらのメーカーのだったかなんて覚えてますか？
あー、どこだったかな、塩とかなんかだったかな、なんか、
昔はもうですね。
ちゃんとしたメーカーだったと思うんですけど、はい。だから、電子辞書は私はもう使わない方向で行こうと。
なるほど。
使ったとしてもちゃんと履歴は消しておこうって思います。
いちいち消して返すのもちょっと、後ろめたい感じしちゃいますけどね。
うん、そうなんですよ。っていうか、履歴。
消してから、月餅とかシュークリームとかそういうのでも検索して、偽装して返したら完璧じゃないですか。
はい、あー。あれ月餅をずっと月餅って呼んでました。すごい恥ずかしかった。
いやでも宣伝書みたいな名前を送っててくださいよ。
超笑われそうですよね。月餅かよとか言って履歴やっぱり見て大笑いしてると思うんですよね。
大さんはどうですか、電子辞書のお世話にはなった口ですか？
あ、俺だいぶお世話になりましたよ。あの
どういう単語を検索しました？
いや、もう、接吻とかそういう単語なんですけどね。あの、このメーカーのも多分使ったことあると思うんですよ。
ええ。
で、便利なのはね、AA とかっていうのも入ってるのもあるんですけど、
はい。
あの、
英語で。
そう、AA もあったけど、普通に、なんだろうな、英和とか和英とかで、あの、選んだ単語の発音を出すモードがボタンがあって、それが便利だ。
発生してくれるってやつですか？
そうなんですよ。発生してくれるのがすごい便利で。英語のね、辞書で俺、発音記号を見ても全然ピンとこないタイプだったんで、すごい、その辺は重宝しましたね。でもまあね、なくなるっていうのは分かってましたけどね、もうその頃から。
あの。その頃っていつぐらいですか？
10年くらい前ですかね。
結構早いですね。
なんか3万円ぐらいして、で、辞書が10冊入ってるとかって威張ってたんですけど、
うん、
そのもう、なんていうの、日進月歩というか、もう毎日のように、テレビでジャパネットのおっさんがこう、もう30冊入ったとか50冊入ったとか、どんどんどんどんこう。
競争するポイントがそこだけになってった。
そうなんですよ。そうするとなんかちょっとね、悔しいんですよね。俺のもう10冊しか入ってないのに、もっと安いのはジャパネットのおっさんが100冊入ってますよ、とか。 家庭の医学まで入ってますよとかいろいろ言い出して、
うん、100種類もあるんだなって感じ
そうなんです
よ。使わない辞書だろそれって思いますよ。
あの日本のね、
立ち寄る辞典とか載ってるんですか。
歌とかまで入ってるんですよ。
歌
なんていうの、
歌謡曲ですか、唱歌とか、
唱歌とかみたいなやつがね、童謡とかそういうのが入ったりするんですよ。
それ持ってたんですか。
いやいやいやいや、それは
ジャ
パネットのおっさんが宣伝してて、まあ、なんかちょっと羨ましいじゃないかっていう感じだったですね。
僕も一番最近買ったのがこのセイコーの SII の電子辞書だったんで、
うん、
ああそうかっていう、まあもうそれは手放しちゃったんですけども、
あ
やっぱり海外に行くと英単語があると、英単語が頭の中に入ってるやつだけでは全然足りないんで、これはどういう意味かなとか、こういう風なことが言いたいんだけどなっていう時にあると便利だったんで、買ってはなくしで何台も買ったもんですね。
それ何回も海外に行ったっていう羨ましい情報じゃないですか。
そうかもしれないですね。
うん。まあでも、あれですね、やがてこう、なんていうのかな、スマホみたいので、こう、今は代用するから、いらないっていうこと、売れないってことなんでしょうね。
そうでしょうね。そう。番組なんかも同じですよね。
うん。そう考えると、一時はその、電子辞書っていう専用機みたいな時代を経て、またなんかこう、いろいろできる、ザウルス的な端末に戻ってきたんだなっていう感じもするんですよね。
うん。
より使いやすくなって。うん。っていう。
ザウルス的な端末に戻った時代っていうのがあるんですか？
いやいやいや、ほら、今のスマホみたいなのが、うん、そうです。ザウルスみたいにこう、一個の用途じゃなくて、いろんな用途に使うっていうような、うん、ちっちゃい、なんていうの、携帯する、PDA っていうんですか？なんかそういうのになってきたなって。
PDA っていう言葉もすっかり聞かなくなりましたね。
うん。PDA。
パーソナルデータアシスタンスとか、なんかそんなんでしたっけ？
もう何の略だかわかんないです。
ですね。まあそんな悲しいニュースでした。じゃあ次のニュースに行きましょう。
はい。
ロータス 1,2,3 のサポートが終了というニュースなんですけども、9月30日、IBM が去年アナウンスしていたロータス 1,2,3 およびロータススマートスーツと、ロータスオーガナイザーのサポート終了日を迎えた。特に改めてアナウンスはされておらず、去年5月の発表が最後となったようだというニュースなんですけども、いや、実に悲しいニュースですね。ダイさんもお困りなんじゃありませんか？
いや、私はね、実はね、困ってなくてね、そんなに昔ね、あれビジネスソフトを使ってなかったんで、石太郎は使ったことあるんですけど、ロータスとかね、松とかね、そんなのは使ってなかったんですけど、松なんて誰も言ってないっていう。
松も使ったんですけども、
じゃあ、
三四郎の開発が終了になった時はさぞお困りだったんじゃないですか？
いやいや、本当に、一時使ってなくてたんですよね、本当に。なんかね、何かのね、ワープロ、PC8801 用のワープロとか使った時代あったんですけど、
さすがに名前出てこないですね。
出てこないんですよ、本当に。エディター的なやつだった。
ユーカリとかなんかそんなのありませんでしたっけ？
あ、ユーカラ、うん、ユーカラ K2 とかってあったんですけど、それもじゃない、もっとマイナーなやつを使って。
いっぱいありましたからね。
そう。だったんですけどね。もう、そういうのももう今使ってない。しばらく使ってなくて、いきなり私はExcel、Word から復帰したので、
主流派ですね。
そうなんですよ。もう、あまり、1,2,3 に思い入れがないんですね。
なるほど。関さんは、若いですけども、サイキック青年団を聞いていたりとか、はい、古い文化にも親しみがあると思うんですけども。
関取が好きだったりね。
そうそうそう。1,2,3、ロータス1,2,3という、誰もが知っている有名ソフトが、もう、サポートが完全に終了っていうのはすごく悲しいと思うんですけども、どうですか？
まあ、大きな時代の波にこう取り残されたっていうか、押しつぶされたっていうか。
一言ですね、それなんか。
まあ、要は、ぶっちゃけよく使ったことがないっていう。
うん。
僕が今、まさに使ってる表計算ソフトっていうのは、ロータス1,2,3のバージョン2001という最
初。まだ使ってんの？
まだ使ってて、いや、だって、Excel よりも軽いし、まあ軽いし、速いし。
そうなんだ。それは利点になりますね。
で、マクロも完全互換ではなくて、
うん、
できることできないことがあってですね、結構複雑な表を組んだりとかしてるんで、これ今から移行すんのって思うと本当に痛くて、で、一時期でスマートオフィスとかに移行しようかなって思ったんですけども、
うん、
やっぱね、できないんですよ。今できてることが。うん、
あ
なんで、どうにかなんないですかね。
みんなあんまり思い入れがないっていう。
ですね。
ま、いや、ヒロシさんだけしか思い出がない。
すいません。
去りゆくものは悲しいですね。ということで、
じゃあ、次のニュース。僕には思い出がありますけどね。
ああ、僕、エイトックもそれじゃなくて、松茸派だったんで、エイトックも記録じゃないんですよね。
また、その、エイトックはね、私、最近になってから思い出が出たんですよ。スマホから入ったエイトックファンなんで。
そうなんですけどね。まあ、だから、それは、あれですよね。セガがもうゲーム機を作ってないからしょうがない、ニンテンドー応援するかみたいな、そんな感じなんですよね、エイトックとか一太郎っていうのは。
でもね、さっきのあれじゃないんですけども、
はい、
電子辞書の話じゃないんですけども、エイトック学習機能をオンにしとくと、スマホで調べた言葉がね、どんどん出てきちゃうんですよ。
はいはい。
そうするとね、エッチなところをいろいろ言葉を調べてるとですね、困って、何かの設定をするときに、携帯電話屋のお姉さんに、渡しそうになって、おお、ちょっと待って、自分でやるから、自分でやるからってなる時があるんですね。
それ恥ずかしくならないように、肩書きとか持ったらいいんじゃないですか？エッチな言葉研究家とか、そうすると、仕事で調べたのねっていうことで、あんまり恥ずかしくないと思うんですけども。
いや、もう根本的にエッチな仕事をしてる人と思われますね、それね。もう、触りたくないみたいな感じになるじゃないですか。端末すら。この人のスマホに触ったら妊娠しちゃうみたいに思われるじゃないですか。
それなんかイケメン的な感じですか？
いや、全然違いますけどね。まあまあまあまあまあ。そんなね、こともあるんで、ちょっとあれを思い出しましたね。
まめに、その学習した単語を消したりとかしてもいいんじゃないですか？よくあるじゃないですか。その、何かよからぬ企みがバレるパターンとして、例えば会って入れた時に、その先に予測変換で愛してるとか会いたいとかって出てきて、おやっていう風に疑われるみたいな、
うんうんうん、
そういうのが防げるように、その予測候補を長押ししてると、その学習リストから消すみたいなそういう機能があるんで、エッチな単語を入れた後は、ちゃんと予測変換の履歴なんかも綺麗にしておくといいですね。全部綺麗にしちゃうと不便になるんで。
度合いがね、また微妙なんですよ。年に1回ぐらい人に扱わせる機会が来るんで、それ以外は、そのね、予測変換オフにしてると意味がない気がして。
そうですよ。オフにしないですよ。
そうなんですね、うん。というね、ジレンマです。
では、次のニュースに行きましょうか。はい。勃起できる人工ペニスの培養に成功。動物実験で成功と射精を確認。5年以内に人間で試験へ。というニュースなんですけれども、米国ウェイクフォレスト大学の再生医療研究所がペニス組織の人工培養に成功し、今後5年以内に人間の男性移植テストを実施すると発表しました。同大はすでに人工膣の作成と複数の女性の移植手術に成功していますが、男性向け再生医療の研究も着実に進んでいるようです。という、割とですね、本気でびっくりしちゃうようなニュースなんですけれども、まあこれはまず第3に振るべき内容だと思うんですけども、
は、はい。
はい。
なんだろうか、この、
どうでしょう。
目的がね、今一つ、ちょっとこの記事から読み取れてないんですけども、例えば人工受精とかっていう方法があるわけじゃないですか、今。
はい。
だから、これは、その、妊娠したいけど、妊娠というか子供を作りたいけど作れないという人のためのものなのかと思えば、そうでもないような気がしますよね。
そうですね、浮気がバレてちょん切られた場合とか、そういう時に、つけることができるっていう、再生したものをこうつけることができるっていう、そういうものでしょうね。
これって、はい、例えば、何かそうですよね。今、ヒロシさんが言ったように、何かの事情で、自分の本来の、ペニスを失ったものに、代替品としてつけるっていう風な、
はい。新しい息子との出会いをですね。
出会い、もしくは、老朽化して、ちょっとあれな時にオーバーホールというかもう、全頭回、部品交換するっていうような感じなのかもしれない
んですけど。スペックに不満がある場合に。
ああ、それもあるかもしれないですね。
ちょぎるんですね、そのために。
これって、ちゃんと、元の本体の様々なその管とか神経と繋がって、
はい、
それと連動して動くようになるんでしょうか？
なるみたいですよ。
あ、だとしたらちょっと。
もともとあるものに繋ぐっていう仕組みみたいなので、だからその女性につけることができないっていう風なのもあるんですけども、それはその根っこの部分がないから。
ああ。
そうですね。
女のそれ、っていうかもともと女性で、女性の体で生まれてっていう人に需要があるような気もするんですけどね、むしろその。
うん。それは無理だよ。トランスジェンダーには使えないような
。うん。で、まあ、じゃあ、男の方と使うとしたらば、 なんだろうな、やっぱりそんだけ重要な問題だってことですかね。うん、
でもですよ、第3が事故でうっかり失ってしまった場合に再生することができるってなったらば、こんなありがたい話はないんじゃないですか。
まあ状況によりますけどね。なんかこうだんだんとほら、
はい、
男もほら、私もまあ40年ちょっとその
男も生きてますが、
ね、生きていて、はい、そんなにそのそういった要素で勃起させて使う要素に必然性がない場合には、だんだんお坊さんみたいになってきて、こう植物みたいになってくるじゃないですか。
はい、だんだん装飾系に寄ってくるわけですね。
そうなんですよ。こうおしっこが出せればいいのかなっていう感じになるじゃないですかね。
あ、でもこれでどうですかね。新しいのに変えたらば尿漏れとかそういった問題が解決されたりとか。
あ、尿漏れ問題。
もっと根っこの問題ですかね。
いやいや、そうか、そういうことも考えるといろいろとあれはあるかもしれないですね。もうその介護の対象となるような人たちにとっても、もう非常に何だろう、明るい話題になるかもしれないです。うん、おむつとかいらねえとかってことになったりする。
なるほど。では関さんどうでしょうか、このニュースなんですけれども。
あ、なんか喜ばしいことですよね。
また他人事な。
だってないもん。持ってないですもん。いやー、ほら、まあ事故とか戦場に行ったりとかで亡くなっちゃって、戦場カメラマンじゃないですけど、いいす、ね、国を守るためには突撃していって。うん、
俺のプライドは戦場に置いてきたぜって。
そうそう。もう髪もなくなるし、股間もなくなっちゃうし、うん、踏んだり蹴ったりだぜってなってる時に、こう、これができたら、うん、やったーってなるじゃないですか。
じゃあ、この技術の次には、なくなった髪を再生する技術も、
そうですね。
ちょっと開発してほしいですね。
これ、
なくなった髪の方が簡単そうなの
に。なくなった髪はなかなかできないですよね。
そうですよ。
いや、なくなった髪は別に、あれでいいじゃないですか。だから、なんていうの？
アデランスみたいな。
機能的に別に、その、勃起とかしなくてもいいわけだし、子供を作ったり、そう、まさにヒロさんが言うように、アデランスとかで、要は、見た目的なものでいいじゃないですか。
やっぱり
伸びたりしてほしい。
偽物よりは、自分の毛の方がいいんじゃないんですか、
うん、俺、前もどっかでこの話したと思うんですけども、
デジャブ？
うん、いや、今から我がする話がね、
はいはい、
漫画のコブラっていう、
はい、
漫画で、その、なんていうの？人間か？アンドロイドかを見分ける方法として、髪の毛を、こう、一方向に指で擦ってみて、両方向にツルツル滑れば、それはアンドロイドだっていう。敵だってその場合は、その時のシチュエーションでなったんですけど、
うんうんうん、
人間だったらば、髪の毛を、なんていうのかな、水に濡らして、どっか浴室の壁とかにこう、貼り付けてみて、それを擦ってみて、一方向にしか滑らなくて、逆方向には引っかかる場合、それは人間の髪の毛なんだっていう判別方法があったんですよ。
割とのんびりした判別方法です。
それをだからコブラはいつの間にかそれで判別してて、もう奴らはほらすぐシャワーとか浴びたり、シャワー浴びるようなシチュエーションになるじゃないですか。
はいはい。
でその間に女の髪の毛をこういつの間にかシャワー浴びてる間にそうやって確認しといて。なぜ分かったって言ったら、人間の髪の毛は一方向にしか滑らないんだ。
大さん、それ聞いてから試してみたりしました？
自分の髪の毛で一回試してみましたね。いざという時のために。あ、本当だ、逆はキシキシするみたいなね。だから、みんな今これ聞いた人は騙されないように一回試してみるといいですよ。
明日はお風呂場でやってみます。
そうですよ。奥さんとかいる人もね、旦那さんとかいる人も、毛を手に入れてやってみるといいですよ。
実は敵かもしれないですからね。
そう。あ、でもそういう意味で、そういう意味で言ったら、カツラは成功にできてるから、うん、きっと一方向にしか滑らないようにできてるんでしょうね。
でも、高級品って人毛を使ったりとかするんじゃないんですか？
あ、そうなんですか。
なんか中国の人の人毛を使ってるっていう、なんか聞いたような、聞かなかったような、そういう。
うん、なんか高いのは人毛ですよね。
ああ、まあ、それだと、また俺、またこれもどっかで別の時に話してますけど、妖怪人間ベムの、人の綺麗な髪の毛の女の人の髪の毛を盗んでというか無理やり奪ってカツラを作る話とか思い出しますね。怖い怖い。
まあ髪の毛にまつわるいろんなですね、
う
ん、
そうい
う情念っていうものがありますからね。
峰岸みなみのカツラとかがあったら高値で売れるかもしれないですね。坊主にした時のカツラとかね。
ああ、張り刺しとかもありじゃないですか。
そうなんですかね。うん。あれはなんか、あれに入れた方がいいのか、バラバラにして CD に入ってますよみたいな。
不潔感。
不潔感不潔感がある。
いや、CD、まあ、だってそれ入れるとしたら、歌詞カードに挟む感じですよね。
そうっすね。
貸した歌詞カードとか本に毛が挟まって帰ってきた時はやっぱ不潔感感じますよね。
なんかちゃんと、ビニールの小袋かなんかに入れて、
きっとお花の香り付きのきっと小袋に入ってますよ。
一回シャンプーで洗うかなんかしてね、そうそうそう。うん、やっといた方がいいですよ。不潔感。最近あれとかないんですかね。アイドルが写真撮影できた水着をハサミでちょんちょんちょんちょん細かく切って入れてますよ、みたいな。ないんですかね。
なんか雑誌の付録とかそういうやつですか？
とかでありますかね、写真集。
昔ありましたよね、そういうの。
うん。だからもうちょっと髪の毛とかでもいいんじゃないですか？なんか魔術的なものに使われたりするからダメなのか。
あ、それ怖いですね。まあでもその分高値もつくことでしょう。じゃあ次のニュースに行きましょう。はい、避妊法を信じた結果、女性から芽が出たというちょっと つながりのある
ニュース
ですけど、前代未聞の事態が女性の下半身で発生していた。南米コロンビアのエイジニュースサイトコロンビアレポーツによると、同国中西部のトリマ県在住の22歳女性は先月末、腹部の痛みを訴えて病院を訪問。看護師が確認すると、女性の性器からは植物の芽が生え出ていたという。女性は約2週間前、膣の中にジャガイモ1個を挿入、母親に勧められた避妊法だったという。地元メディアの取材に、もし妊娠を望まないならジャガイモを入れなさいと母に言われた、母を信じていたと話した。ジャガイモは膣内で発芽し芽が伸びていたというニュースなんですけれども、先ほどは第3に男性器の専門家として話を振ったので、今度は関さんに振ってみようと思うんですけども、うんうん、
はい、専門家ではありませんが、
はい、
これ お母さんもやったんですかね、昔。
ああ、そう、
お母さんから聞いたんですよね。
うん、でも娘さんがいると。
失敗したんじゃないですかね。
まあ、
普通。お母さん失敗して娘が
生まれ、お母さん失敗しちゃったけど、
ないですけども。
もう一回娘に、私の夢を託すみたいな。
なんで託した
こう
失敗。
いや、あなたならできる。
できる。
あなたなら否認できるっていう。うん、
そんな、うん。
まあ、結果は、なんか、じゃがいもがこう、子供となって出てきたみたいな感じ。
これずっと入れてたっていうこと
でしょうね。2週間前に入れたということなので、2週間で芽が出たと。
でもジャガイモ入れるって、すごいもごもごすると思うんですけど、
うん、
丸々1個入れたんですかね。それともちょっと切ってこう入れたんですか。
種芋みたいに。
そうそうそう。
種芋みたいにすると本当に芽を出させようっていうような、いっぱい作ろうみたいな感じですけども、どうでしょうね。1個って書いてあるんで、そのまま1個じゃないですか。
苦行ですよね、もう。
新じゃがのちっちゃいなんつうんですかね。
ああ、そう。まあ、大きさ的にそんな大きいってことはないでしょうね。
うん。
と思いますけども。ね、まあ、でも、この、よく、何か、丸飲みしてしまった場合に、子供の頃に種を飲んだりすると、お腹の中で芽が出て、大変なことになるよ、みたいな、そんなこと言われたりしませんでした？
なんか、スイカとかは聞いたことありますけど。スイカの種をそのまま飲んだら、スイカができちゃうよ、みたいなことをされ
て。スイカ玉になっちゃうよって。
スイカ玉っていうのは、霊言同士のね、あれじゃないですか。
キョンシーのですね。
うん。
キョンシーじゃないけども、スイカ玉は。
スイカ玉っていうキャラクターですよね。
ネットラジオでスイカ玉とか言ってる、そういう名前でネットラジオやってる人もいますけども、確か。
ネットラジオやってる人にはスイカ頭みたいな人はいっぱいいるような気がするんですけどね。
物理的な話ですか？
うん。偏見ですかね。
まあそこは深入りしないでおきましょう。
はい。でもスイカ頭ってね、ちなみに今、はい、その霊言同士の。
はいはい。
結構なんか、かっこよく成長して、モテてるっぽいですよ。子役ですからね。
ええ。残念な方向に行かなくてよかったですね。
そうそうそうそう。
子役時代に、かわいい、ハンサムね、みたいな話をしてる人の方が、
してるのが、
うん、残念な感じになりがちですよね。
うん。何でしたっけ？シックスセンスの人でしたっけ？
名前が出てこない。
わかんない。最近なんか、激太りみたいな。
はいはい。まあ、あとは、
ハリーポッターの子とかもなんか、成長して、ってなっちゃいましたよね。
ハリーポッターの子なんか、あれですよね、中国人留学生みたいな感じの子、なんかメガネの、
それメガネの印象ですよね。
細いヒョロヒョロっとした子になりましたね。
なんか想像してた感じの、大人じゃないって言
い
ました。
いや、ハリーが悪いんじゃなくて、他の二人がいつまでもチンチクリンなのがいけないんじゃないですかね。 ハリーだけこうニョキニョキってこう頭角を表して
毎回違うキャストにするっていうのもなかなか難しいのかね。
スピード2あたりでそれをやると失敗するぞっていうのが分かっちゃいましたからね。
あ、スピード2もそうでしたっけ。
ええ、あのヒゲの濃い男が急に
俺のが盗まれたんだっていうやつですか。
そうですね。
面白いですね、映画はいろいろとね。
そうですね、なのでこの話もいつか映画化されるかもしれないですね、奇跡の物語として。
母と子の感動ストーリーです。
バカ親子、
これなんで痛くなるんですかね。
え、
あの目が出たから痛くなったんですかね。
じゃがいも入れてるだけで痛いんじゃないですか、
ね、そういうことですか。
じゃがいもを避妊のために入れてるわけだから、
はい、
じゃがいも入ってる状態であの異性と、
はい、
あれですよ、その愛をあれしたわけですよ。だから痛いんじゃないのって。
え、でも相手ドン引きじゃないですか。この子なんかじゃがいも入ってるやん、ならないですかね。
ねえ、硬い、なんか硬いのが。
何この子ってな。
あるじゃんみたいな。
なるほど。悪い虫が逃げてきますね。
悪い虫を逃がすためだったのかな、もしかして。
なんか良い虫までフォワーって逃げそうです。
良い虫。良い虫でも虫は虫だって。
良い虫は死んだ虫だけだっていう。
良い虫、死んだ虫も相当嫌ですけどね。
じゃあ、また別のニュースに行きましょうか。
はい。
集団走行のバイクに我慢ならん、鉄の棒で走行中の男性殴るというニュースなんですが、オートバイで走行中の男性の左膝を鉄の棒で殴って骨折させたとして、奈良県警天理署は8日、傷害容疑で奈良県天理市田部町のビジネス旅館経営の男を逮捕した。間違いありませんと容疑を認めている。逮捕容疑は今年6月11日午後10時10分ごろ、旅館前をオートバイで走行中の内装業の男性18歳の左膝を長さ約1メートルの鉄製の棒で殴って骨折させ、全治2ヶ月の重傷を負わせたとしている。同署によると、この日は集団走行をするバイクの騒音による苦情が市民から複数寄せられており、男性は友人と3人で走行中だった。男はエンジン音がうるさく腹が立ったと供述しているというニュースなんですけれども、関さん、やはりこういうふうにですね、あの暴走族とか珍走団とか言われるような連中がやかましく走ってると、なんか制裁措置を加えてやろうかなって思うことってよくあると思うんですけども、どういった手段で取っ手めてやろうって思ったことがありますか。
いや、それがあんまり見たことがなくて、
ええ、
逆に走ってたら、わ、なんかちょっと珍しいもん見たらラッキーぐらいの気持ちになってしまうので。
あ、やっぱり神戸は都会なので、あまりそういう田舎臭い連中はいないんですか。
いないですね。たまに走ってて前の人が、わ、なんやみたいな感じで見るぐらいなんで。
街中にはいないんでしょうね。
どこに行ったら見れるんだろうっていう。
え、千葉とか茨城とかじゃないですか。
あ、そうなんだ。え、それって何人ぐらいの人がやってるんですか。こう
たまに高速道路でなんか10人とか20人とかグループになってることはありますよね。静岡の方は、静岡のそういう珍走団状況はどうなってるでしょうか、第3。
あ、うちの方もね、そんなに毎回はないんですよ。たまにね、夜に遅くにパパパパ言ってる時はあるんですけど、どっちかっていうと先に、あれが聞こえてきますね。パトカーの音が聞こえてきて、そうしたら逃げてる音が聞こえたりするっていうのと、あとは、うちの方は、例年ですとね、自分が子供の頃から昔から、大晦日の夜には、相当、パパパパパパパパやったり。
富士山目指していくんでしたっけ？
のかな、わかんないですけどね。
大変な音になるんですよね。
それもね、めっきり下火なんですよね。それとあと駅前を、のロータリーをぐるぐる夜回るっていうのももういないですね、はっきり言って。本当にいなくなりましたね。メリットが感じられなくなったんだと思うんです。多分、暴走もスマホでしてるんじゃないかという、
ね。なるほど。ガチャとかやりすぎちゃってるわけですね。また、連発しちゃったぜって。
そうなんです
よ。すんなよって。
あのね、なんだろう、俺の知り合いのあれでから言うと、同世代か近い世代の、その暴走してた人たちが、軒並み、あれになって、ダウンローダーとかになってるんですよ、なんか。
ダウンローダー、車高が低い車ですか。
違います。なんか違法ダウンロードしてアニメを見たりしてる。
そういうこと
か。おとなしい。
あ、なんかそう、今情報が入ってる旧車会っていうね。
はいはい。
そう。自分の中では旧車は、バイクじゃなくて四輪の方なんですけども、の方の人たちがね、たまにはいる 旧車とかあのカテゴリーで集まって車を走らせる人はいるんですけど、
あの牛とか豚とかがいる建物じゃないんですね。
違います、違います。その旧車じゃなくて古い車。
あ、なるほど。
うん、とかあと伊豆、あ、私の方伊豆なんですけども、
はい、
同じ車がいっぱい来る時があるんですよ。
よくなんかシボレーの車とか走ってません？なんでしょ
う。うちはね、
出てこない。
よくあるのはね、あのケータハムっていうメーカーの、
あー、はい、
なんかあのちっちゃいんですよ、軽みたいな車なんだけど。
スーパーセブンかな。
そうそうそうそう。そういう車がもうなんか5台とか10台連なって走ってきたりとかすることが多いですね。
なんかの映画少年が宇宙人と会ったり、可愛い子と恋したりする映画ですよね。うん、
それはわかんないけど、それ何？
あ、スーパーエイトでしたね。
あ、そうなんだ。
間違えちゃいましたね。
ごめんなさい。うん。そう、ケータハムとかね、あと、なんだろう。あれもよく来る。
オープン。
日ハムも来ない。日ハムも来ない。オープンカーがとにかくね、よくすぐね、連なるんですよ。オープンの。まあ、
ロードスターはあんまり。
ロードスターも来るけど、
う
ん、ロードスターも来る、来ますけどもね、コペン集団も来るし、あと、あれ、何？あの、Z4 っていうのかな？ね、メーカーがわかんない、BMW か、
あー、はい、
メルセデスかなんかの、
Z と BM ですね。
うん、Z4 とかっていうのが、いっぱい連なってくるの、5台とか、やっぱり、10台までは来ないですね。で、よくね、それを見るのが、自分たちの伊豆のところにも見るんですけども、
はいはい、
あそこで見る、鎌倉のあたりの、なんていうのかな、海沿いの道、時には端っこに止まってたりするんですよね。あと、本当の古いやつね。なんか、
クラシックカーと呼ばれるような。
そうそうそうそうそうそう。あれは面白いですね。
それってでも、いわゆる、その暴走族っていう人たちと本当に被ってるんですか？
あまり被ってない。もう、どっちかって言ったら、まあ、元走り屋みたいな感じかもしれない。
まあね、高齢化が進んでるなんてよく言われますもんね。今やってるのかな、もう終わっちゃったのかな。ホットロードって映画やってるじゃないですか。80年代のヤンキーコミックの。
少女漫画の原作のやつですか？
あれの中で、その、バイクで暴走するっていう描写がほとんどなくて、
うん。
その、能面レナの相手役になる男の子がですね、印象が、その、不良っていうよりは、学校辞めちゃってるんで、なんかガソリンスタンドで働いてるらしいんですけども、不良行為を働いてる場面だったりとか、そのバイクに乗ってる場面っていうのはほとんどないので、ガソリンスタンドのお兄ちゃんっていう印象だっていう風に見た人が、うん、まあネットラジオで言ってたんですよ。
ああ、峠っていうかね、山道はね、未だにね、たまにいるらしいんですけど、その、バイクにしようが、車にしようが、見張りっていうんじゃないけど、一般の人の車が来たら注意する人を、入り口出口に立てて、
はいはい、
で、バーって好き放題に、こう、夜の道って、車が走んないから、
うん、
やっちゃダメなんだけど、こう、センターラインを無視して、こう、走り回るっていうか、うん、全部使って、道路を使って走ってる人たちはいるらしいんですけどね。それと、バイクの人たちはね、すっごいいっぱい来る時があるんですけど、
はい、
車揃えてくるのはね、ハーレーぐらいかな。あとは。
ハーレーでも本当おっちゃんたちですよね。
うん。あとはね、みんな、うちの、まあ私の方で見るところは、それぞれ天然に好きな車。確かにね、古い車にこだわりのある人はいるんですよ。なんか、Z2 とかなんか、あれって最新じゃないやつで揃えてんなっていうのがあるんだけど。
うん、うん。
うん。車種にすげえこだわりがある人はね、そんなに大人数で来ないですね。
まあいろいろありますよね。三菱の愛、とか、ああいうのの、なんていうか、ああいうのは旧車会っていうか、オーナーズクラブがあったんだ
けど。おぉ、愛がいっぱい走ったのがまた面白いですね、
それね、うん。なんかね、愛好家とかいう団体とか。
そんなシャレなのか。
実はですけども。
あと変なね、地元のやつで言ったらね、もうほとんど最近めっきりないんだけど、カラフルな色で、ワンボックスの上に、なんかこう、シャチホコみたいのをつけて走ってるやつだとかね。
なんですそれは。
デコトラみたいな
感じ。いや、なんかね、名前があるんだけど、私は覚えてない。
シャチホコみたいなものが乗っかってるんですか？
そういう、なんか仮装というか。
なんかこう、出っ張ってるとかそういうことじゃなくて。
うん。わざわざつけて
みたいな感じじゃなくて。
わざわざつけていまして、それも名前が確かね、あるんですよ。ワンボックスカーにシャチホコをつけてるようなやつは。なんとかっていう名前があるんだけど、ダメだ、思い出せない。
なるほど。じゃあ、この話題はそろそろ打ち切りにして次の話題に行きましょうか。はい。 肥満の人がいるところで食事をすると不健康な食事になるというニュースなんですけども、学術専門誌アペタイトに掲載された研究によれば、肥満の人がいるところで食事をとると偏った不健康な食事になってしまうという傾向があるという。身長165センチ体重57キロの役者の女性にファットスーツでぽっちゃり体型に変身させて、コーネル大学の学生ら82人の食事にどのような影響を与えるか実験を行った。パスタとサラダのビュッフェランチで学生らを4つのグループに分け、ファットスーツなしで健康的な食事をとる女性、スーツなしで不健康な食事をとる女性、スーツ着用で健康的な食事をとる女性、スーツ着用で不健康な食事をとる女性の4パターンに対する学生らの反応を調べた。いずれのグループに対しても女性は部屋に一番最初にいるようにし、学生らの注目を集めるためにパスタとサラダ用に別々のお皿があった方がいいのかしらと大声で質問しているというニュースなんですけれども、まあそのビュッフェなんかのところに行くと、まあ食べられるだけ食べてやろうっていうのはそういう少年が出てきてしまうんですけども、関さん食べるのがお好きなんじゃないですか？
お好きですね、残念ながら。
その性格が出ますよね、お皿のその盛り付けのセンスとか、はい、そういったところで気にしてることとか、人に指摘されがちなこととかってありますか？
やっぱり食べたいものを取るっていうので、でも最初にデザートを乗せたらちょっとあれだなと思って、とりあえずこうご飯とかを乗せて、デザートをガバッとこうってしまうって。本当はデザートばかり食べたいなと思いつつ、
は
い、
ご飯取るとお腹が膨れちゃうからご飯はパスするっていう、そういう派閥もいますよね。
でも一応まあこう見た目的にご飯もちょっと乗せといた方がいいかなってちょっと気にしてしまいますね。
あ、じゃあ内容的にはそのおかず的なものだからご飯も一緒にっていうよりは、ご飯がないと食事としての手が立たないからっていうのはそういう意識なんですね。
一応見た目を気に。
なるほど。そういう時に周りの人の影響ってやっぱり受けますよね。
例えば自分と同じぐらいの食事量の人やったらまあ普通に食べるんですけど、すごくよく食べる人やったらちょっと負けてられへんのじゃないかなと思ってちょっと量を増やしたりとかもすると思いますね。
ええ、行われてるんですね。意地の張り合いが、チキンレースが。
そうです、なんか負けたくないしっていうよくわからん負けん気が出てきそうですね。
負けたくない気が、
負けたくない、なんとなく負けたくない、なんかこう、なんでしょうね、ビュッフェやったら多分そういうよくわからん負けん気が出てくるかもしれない。
ビュッフェの勝ち負けがね、
ダイさんも負けん気が強いんじゃないですか？
え？
ダイさんも負けん気が強いんじゃありません
か？ビュッフェの負けん気っすか？
そうですね。
なんか、盛りすぎる嫌いはよくありますよね。それとあと、例えばですけども、ピザとパスタが食べ放題で、頼み放題で、一回その頼んだらば、それを食べきったら次のが頼めるみたいなのがある店があって。
ね、寿司でもそういうところありますよね。
それで、かつ、そのピザとかパスタって調理するまでにちょっと時間かかるじゃないですか。
はい。
で、その時間を埋めるために、なんか、ちょっとした食べ放題ビュッフェ的なのがくっついてる場合があるんですよ。なんか、あんまり大したものがないんで、唐揚げとかサラダバーとか、なんとかバーみたいなもんなんですけども。で、ちょっとそのイタリアンとかフレンチ風だとなんかこう、ラタという風ななんとかとか、こう、ちょっとずつ洒落てるようなものが。
こういうものとか。
ニョッキのなんとかとか、そんなのが置いてあるとこがあって、で、そこに行った時に俺、いきなり、カレーをね、カレーがあったりしてご飯と。
まあ行きますね。
食べちゃうんですよ。それ取りに行って、いや、今はすごい心強く同意されたんですけども、カレー食べに行って取ってきて、一回目取りに行くじゃないですか。
はい。
そしたら、たまたまこの間、ちょっと女の人と一緒に、そういうところに行ったらば、一回目にカレー取ってきたら、は、バカなのみたいなことを言われまして。
ダイさん、そういう言われ方するの嫌いじゃないですよね。
まあそうですよね。だから、あえて、もう2、3回じゃ行ってみようかな、みたいな感じに思ったんですけども、なんでその、カレー食べて、一番腹に膨れて、これからピザやパスタやいろんなものがメインであるのに、どうでもいいカレー取ってきたんだって言われたんですけども、
まあ、カレーがどうでもいいっていうところで、これ1時間ほど議論ですよね。
そうですね。どこであっても、そこのカレー食べてみたいじゃないですか。ねえ。
これが、林ライスだったら誰も取らないと思いますよ。
まあ、林でも多分俺1回は取ると思うんですけど。
1回は行くか。
なんか、林はやっぱり、ちょっとね、テンションの持続が少ないですね、カレーに比べたらね。
唐揚げも
取りますね。絶対取って、見てもうまずいと分かってるんですよ。見たらば、 あ、これはちょっとあれだなとか、バサバサ感強そうだとか、
油ギトギトだったり、
うん、ダメだなーなんて、こんなのはって思うんだけど、でもまあ食べてやろうじゃないかっていう記念的なのがあるんじゃないですか。
とりあえず2個いっとこうみたいな、そういうよくわからない気持ちが出てきますもん。そうそ
う、あの、多分ね、もうどうしようもないのに、旅行とか行った時にこのご当地で金を落とす人いるじゃないですか。
お金を落とすんですか？
あ、というかその、
ええ、
あの どうでもいい観光物にお金を落としてやろうっていう気になる。
はいはい。
ああ、しょうもねえなあっていう、しょうもねえ名物だなと思っても、買っといてやるかっていう、その、微笑ましさが感じられる、その、なんだろ、余裕なのか何なのか分かんないんですけども。
あの、まあ、旅の熱に浮かされるみたいな状態ですね。
うん。それもあるし、あの、無駄を楽しむというか。
ペナント買ったりとかしちゃうわけですね。
そうです。ペナントは買わないかもしれないけど、まあ、ご当地キティ買ったりとか、あと、しょうもないこれ、見て、パッと見て笑う、あの、お菓子。
うん、はいはいはい。面白い恋人的なものとか。
そうそう。ダジャレがついてるやつを買っちゃったりするっていう、そういう風な人は、多分、なんだろうな、そういうバイキング的なもんと、親和性があるのかないのか、の、やられますよね、大体そういう
の。うん。そうですね。で、この、元々のニュースなんですけども、この結論としては、まあその、肥満の人がいるところで食事をすると不健康な食事になるっていうことなんですけども、どういうことになったかっていうと、
うん、
ファットスーツってかっこいいですよね、ところで。あの、ファットスーツをあのつけた状態の女性が先にそのビュッフェで何か食べていると、他の人もいっぱい量を取ってしまうと。まあ、ここであのパスタとサラダの2種類があってなんですけども、サラダよりも、サラダの量は変わんないけども、パスタの量は増えたと。そのファットスーツを着た女性がいただけで。
うん。
そう。という効果があったそうなので、だから、なんか、太った人がいると、みんな安心しちゃうっていうことなんですかね。胃が大きくなったような気がするというか、なんか、その、他の人がいると、物が美味しそうに見えるってことかもしれませんね。ついつい多めに取っちゃうってことは。
偏見かもしれませんけど、
はい、
太った人ってちょっとご飯美味しそうに食べはる気がするんですよ。
うん、なるほど。
それを見て、あ、確かにここのご飯結構美味しいかも、よし、もうちょっと行っちゃおうみたいな、そういう気持ちになったりするときもあるのかもしれない。こう、釣られて。
ああ、あの、アメリカですかね、これね。わかんないけど。
コーネル大学なんで多分そうですね。
アメリカ人は、まあ俺が言うのはな、俺も結構その、結構だからかなりの太ってる方なんで言うのはなんなんですけども、身長165センチ体重57キロの役者の女性にファットスーツでって書いてあるんですけど、
はい、
165センチ57キロだと、
日本の
お前もぽっちゃりの部類だよっていう。
そうですね。
うん。ファットスーツ着なくてぽっちゃりの部類だよっていうふうに思うんですけど。
ダメージを受けている人。
いや、あの、それはまあいろいろいるんでいいんですけども、あの、決してファットスーツで、なんだろうな、完全装備 しなければ、私は痩せ方よと誇れるタイプではないだろうという気はまずしとるんですけど、ただアメリカだからね、アメリカにしてみたら、めちゃめちゃ痩せてんじゃんって思うかもしれないね。うん、っていうのが一つと、
はい。
あとは、どうなんですかね、本当に。どうするのが、ビュッフェの正解は何なんだっていう。
でもやっぱり全品目一個ずつぐらいは行ってみたいなとか思いますよね。
行ってみたいんですよ。で、俺はいつもそういうふうにやってたんですけども、あの、なんとかの軍師って漫画あるじゃないですか。
食の軍師かな？
そう。あれを見たときに、あの、バイキングの軍師かな？
はい。
なんかの話で、あんなに盛っちゃって若いというか田舎というかっていうシーンがあるんですけど。
はいはい。
あの、いっぱいさらに盛り上げてるやつを主人公が見てバカにするシーンなんですけど、それ、絵から何から俺じゃんっていうね。
うん。
盛り上げちゃって、若いというか田舎というかっていう。
でも、これは全然目的が違うんですよね。だって、あれは、その、食事をどういう風にこう組み立てていって完璧な食事にするかっていう、美しく食べきるかっていう、そういう話ですよね、食の分子って。
そうです。
そもそもそういう観点じゃなくて、全部食べてみないことに話になってて、一周した後で、美味しいものだけ取って、そこから組み立てればいいわけですよ。
俺はなんかビュッフェに行った時には、ビュッフェっていうか、大体ビュッフェにわざわざ行かないんで、
はい。
いや、まあ行く時もありますけど、やっぱりホテルのあの朝が多いですよね。
うんうん。
あの時にはこう、並ぶところ、並ぶ手合いの、 ものがあったりするんですよ。ビジネスホテルだとあんまないかもしれないけど、
ええ、
あの観光向けホテルだと並ぶ手合いのなんか横浜のみなとみらいとか行くと、
はい、
オムレツをこう朝作ってくれる人がいたりするじゃないですか。
ああ、なるほど。
で、そこは並ぶんですよね。で、おまけに家族の分とか、二皿三皿持ってる並んでるやつとかいるから、結構時間かかるんですよ。自分のオムレツの番になったりします、うん。それを、あの、なんていうの？並びつつ、並ぶタイミングを測りつつ、他のものもこう物色しつつ、その、タイミングの、朝のそのタイミングの見計らい合いというか、ちょいちょい、あってなんか並びに来るような、あの、コンビニエンスストアで、ちょい込みの時に、レジにいつ行くかっていうのの、もっと大掛かり版なんですよ。
うんうんうん、
その、オムレツを作ってくれる人の前にヒュッて行くのが、牽制し合ってるんですね、周りでみんな。
なんか若干先立ってますよね、ああいうの。
なんかね、
で、こいつ、右に来たみたいな、そういう。
あいつなんか、4つ持ってる、家族分一人で全部やる気だ、みたいなね。まあ、そりゃそうとして。
はい。
うん、そう。ビュッフェの中に、あの、駆け引きは本当、あの、俺は嫌いじゃないです、なんか。
なんか楽しいですよね。こう、この人どう動くのかなとかってこう予測したりして。
うん。うわ、逆から並んできたジジイがいるよ、みたいなね。
なんでやねん、みたいな。
そう。それは、だけど、軽く紳士だから、ふわっとこう膨らんで、あの、なんていうのかな、コース膨らんで道を譲って、もう先に行かせます、みたいなね。早い車は先に行かせて、自分はこう、シュッとこうまた、コースに戻るみたいな、うん、動きを見せたりするんですよ。
いやなかなか、殺人ですね。
うん、でもね、この間、俺が凹んだ話をもう一個だけさせてもらうと、
はい。
あの、女の人と珍しくビュッフェに行ったんですよ。
はい。
で、いつもなら、その、山盛りにして田舎かっていう、お湯を俺が、ちょっとずつこう抑え気味にしたんですよ。
ええ。
そしたら、その、一緒に同行した女の人の方が、いっぱい食べたかったらしくて、
お
俺の皿を見、皿の盛り方を見て、は、何それダイエットみたいな。そういうのいらないからみたいなことを言われたんですよ。
いや、私としては、連れ物女性よりたくさん持っておいて、
そういう
気遣いが必要ですよね。
そうなんですね。それが分かんなかった。まあ、そんなこともあるよと。
でも俺カレー3杯食うから、即フォローですね。
そうですよ。カレーは食った時には怒られた上に、あの、軽く持ったら軽く持ったでまた怒られるっていうね。大変な目に遭うという。
貴重な体験をされてますね。
ええ。
はい。じゃあ次のニュースに参りましょうか。孤独にならない包容椅子、日本企業が展示会で紹介というニュースなんですが、誰の人生にも抱きしめられることでしか慰めを得られない時がある。都内で開催中の国際福祉機器展では、ユニケアが考案したいつでも安らぎの包容をしてくれる椅子が紹介されている。
うん、
同社が販売する安らぎチェアは、実際の人間より大きい布製の人形を組み込んだ包容椅子。人目を引く帽子をかぶった人形は親しみのこもった表情を浮かべている。だがさらに重要な点は、この人形には座る人を愛情を込めて抱きしめる長い腕があるという。同社の広報担当者は安心感を与えてくれる椅子です。誰でも使うことができますが、高齢者向けに製造したものですと説明している。安らぎチェアの価格は税込み 49,680 円、車椅子用もある。というニュースなんですけれども、大さんはどうでしょう？あの、抱きしめられたいなって思うことありますか？
抱きしめられたりと思うときはあるけど、この椅子は嫌だなと思いますね。うん、この椅子なぜ第一にね、あの、金髪っつうかね、鼻でか金髪でね、まず日本人向けじゃないんですよ。性別不詳でね、日本人ではないんですよね、まず第一。
それとも、どういうタイプの人形だったらばいいですか？そしたら。
オリエント的な、
ああ、
オリエンタルな感じだったら。
はい、お好みのタイプの日本人。
本
当ですね。
うん。まあ、わかるなっていうことで、あの、よくそういうふうに言う人がいるんですよ。あの、どっかのメジャーラジオ局の、
はい。
ピストン西沢っていう人が。
はいはい、J-Wave の。
うん。そうなんですよ。わかるなって言うんですよ。オリエント的な感じでわかるなって言うんですよ。
皆、うん、まで言うなということですね、ま
あ。この人形だとね、あの、私の世代だと思い出しちゃうのが、子供用のね、おもちゃでね。
はい。
なんかギュって押すと。
中身が出る。
そう、髪の毛が、あの、いろんな色の髪粘土みたいな、髪粘土じゃない、粘土でニューって出てくる人形み
た
いな。
あー、ありましたね、
うん。あれを放置させるんでね。これ、高齢者の人がね、これでびっくりしますって。こんなん、なんていうのかな。外国人風で、しかも、服装は、 あの、キコリ風オーバーオールで、
うん、
なんだろう。
なんか、ノッコさんみたい。
そう。もしくは、あの、ハイリハイリフレハイリホーでおなじみの、あの、ハンバーグの宣伝に、いや、通じてるのかな。わかるなって。
グリーンジャイアントみたいな。
うん、なんですよ。でも、このモデルの女の人めっちゃリラックスしてるから、もしかしたら、そういうリラックスできる人もいるのかもとは思います。はい。
なるほど。関さんはどうでしょう？このリラックス、必要としてますか？
うん、いや、あの、普通に誰かと付き合ってやればいいと思うって思ったんですけど、あ、でも高齢者用ですもんね。
うん。
なんだろう。
どっちかというと、モデルの人は、年にしてはロリみたいな顔してますけどね。
深い。
あの、卓球の愛ちゃんみたいななんか感じ。
確かに。
大人子供みたいな顔して
る。結構高いですね。49,600円。まあ5万円ぐらい。
うん。
これって、座ったらば、なんかシートベルトみたいな感じでこうギュッて抱きしめてくれるんじゃなくて、自分でこれ手を前に持ってくんですかね。それ抱きしめ感あるんですかね。
うん。
ちょっと不思議ですね。まあでも一人で何かをするっていうのは今ちょっと流行っている。ですけども、え、知ってます？うん、あの、デイリーポータル Z っていう面白いサイトがあるじゃないですか。そこで、大体やってる地主さんっていう、地主圭介かなっていう方がいるんですけれども、その人がですね、あの、一人しかいないんだけども、こう、抱き合ってるみたいな写真を撮るとかですね、そういった、一人で恋人がいるみたいな何々っていう活動をしていて、あの台湾のテレビ局に呼ばれたりとかですねして海外での方はむしろ人気があるっていう人なんですけども、まあ、いわゆるこう一人デート記事っていうのがそのデイリー
とか
になるんですけどもでその辺の記事がですねあの書籍化されて今度あの妄想彼女っていうイベントもあるんですよ。
そんなイベントもあるんですね。
そうなんですよ。だからこの分野っていうのはもう介護とかですね、あ、まあ福祉っていう文脈を乗り越えてもう一人で生きていくためのこう道筋みたいな方向で伸びていくんじゃないかなっていうふうに僕は思いましたね。
うん。
さて、じゃあ今日のところはこの辺までにしておきましょう。
おお。
はい。
ね、じゃあお二人とも遅くまでありがとうございました。
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい。ということで、ここまでお届けしてまいりましたのは僕ひろしと
私大と、
はい、キキでした。